皆さんこんばんは。玉ほじるしネットラジ、蝶の羽ばたきの時間です。パーソナリティの二子渡るです。今晩もよろしくお願いします。今日のゲストはですね、名古屋にありますカフェコスモスの、代表である、また名前がごっちゃになりそうなんです。さっき打ち合わせの時もごっちゃになったんですけど、すいません。代表の近藤陽子さんと店長の長谷川拓也さんにおいでいただいています。お二人ともよろしくお願いします。
よろしくお願い
します。よろしくお願いします。
そう、このなんで名前が出てこないかって、いつも近藤陽子さんのことはですね、皆さんがオーナーのことをさらにもじってオーニャーというふうに呼んでいてですね、僕の中でもオーニャーでインプットされてるので、もう今日オーニャーでいいですよね。
オーニャーがいいですね。
オーニャーがいいですか？はい。じゃあ、オーニャーでいきます。これだと僕ちゃんと出てくると思います。 ちなみに、タクちゃんは何て呼んだらいいですか？
タクちゃんで。
タクちゃん
タクちゃんでいいですか？
え、うん。
はい。よろしくお願いします。
お願
い
します。
お願いします。
コスモスさんは、ついこの前、まだ1ヶ月経ってないぐらいですよね。
ないですね。
うん。僕がお邪魔して、プロセスワークというのを、ランデーのセミナーを開催していただきまして。で、ランデーのセミナーが、コスモスさんと、あと、有藤さんっていう名古屋のね、主催者の方とで、すごい頑張ってというか、すごい自然にというか、ちゃちゃっとなんか声かけたら、たくさんの方においでいただいて、一日のセミナーだったはずが、同じ内容をもう一日やって、そっち、両方とも満席ぐらいになっちゃったんですよね。
ですね。
うん。
倍ぐらい来ましたもんね、
結構。倍ぐらい来たってことですもんね。すごかったですね。で、そうですね。このスペースに僕が、その前日にね、ちょっとご挨拶に行ったときに、うわ、なんて素敵なところなんだろうと思っちゃいまして。
嬉しい。
いや、ほんとね、すごい素敵なところだったんですよね。うん、で、今日まず、ちょっとスペースのご紹介というかですね、どんなところなのかっていうことをお聞きしながら、進めていこうかなと思うんですけれども、はい、どっちに聞いたらいいだろう。オーニャに聞いた方がいいな。
はい。
うん。カフェコスモスとはどんなところなんでしょう。
カフェコスモスとはですね。
はい。
まあ、名古屋の、伏見という、まあ、都心に近いところなんですが、オフィス街にある、オフィスビルの中にある、ちょっと変わったカフェ、カフェコスモスという場所がありまして、うん、カフェといっても、飲食できるようなカフェでは実はなくて、なんていうのかな。みんながくつらげる意味のカフェ。
うん。
やって、会員制なんですね。
うん、
で、うちはサードプレイスという、提案をしてるんですけれども、
はい、
そのサードっていうのが3番目っていう意味のサードなんですが、3番目っていうことは1番目とファーストとセカンドがありまして、
うんうん、
まあ、ファーストがお家、家庭かな。で、セカンドが職場とか学校。
うん、
その、職場とか学校や家庭でもな、家庭の、なんていうのかな、役割とか、肩書きをもう取り払ってもいいような、そんな、取り払っても過ごせるような、心地のいい場所っていう意味で、サードプレイスっていう提案をしてるんですね。
なるほど。すべての、なんていうか、役割から自由になったところの、その人、そのものでいられる場所。
そうですね。うん、もう本来のその人が、もう、出せてしまう、無邪気になれるような場所みたいな感じですね。
うん、
はい。っていう提案で、まあ、やってます。
で、実際には会員制でそこに来てくつろいで、はい、でもいろいろなんか部屋とかもね、用意されてますよね。そのサロンスペースみたいなところがあるのと、あと、なんでしょうね。
うん。セミナーがね、開けるような個室が、うん、まあ、あったり。
うん。
あと、まあ、もう少し小さめの、個人セッションができるぐらいの部屋とか。
おうほうほうほう。
部屋もありまして、まあ、会員の方がそこをレンタルして、
うん。
まあ、ご自分の学びなんかの発表できるセミナーとか、
うん。
こう、自分のね、もう、なんか、自分の表現したいものを、
うん。
させるような場所という提案、提供で、
うん。
その個室は、あるんですけれども、
うんうんうん、
主となっているのは、サロンのスペースって今言われた、ラウンジというソファーである場所ですね。
うんうん、
それで、まあ、フラッとみんなが来て、 プラス、はい、なんかこう、その時に関わる人たち同士で交流するのが一番メインのスペース。
あそこがもうメインっていうふうな位置づけなんですね。
そうです、はい。
そっかそっか。実際に会員さんってどういう方が多いんですか？
最近は結構セラピストさんが増えてはいるんですけど、
なんかイメージ的にね、僕もそんな感じがあって、こう、それこそ、セラピーサロンっていうか、ヒーリングサロンっていうか、なんかそんな感じなのかなと思ってたけど、別にそういうわけでもないんですよね。
そうですね。最近よく、まあ、セミナー、外に見える形でどんどんセミナーを出していく方々が、よりそういう方が多いので、
はい、
なんかそういうセラピールームだったりとか、なんかヒーリングスペースのイメージはあるんですけど、会員さん自身は、例えば会社帰りに読書だったりとか、お仕事したりっていうことを目的にされてる方もいらっしゃいますし、主婦の方が趣味や自分の時間を楽しむために、やられて使っている。
うんうんうん、
なるほど。
うん。
うん。
ごめんなさい。いろんなね、方が来てくださるなって今、頭の中で回想しながら、本当にこう、私がやっぱり思ってるのは、なんていうのかな、偏りなく、どんな人でもいるよ、存在するような、なんか一つの社会みたいな場所になったらなっていう思いが、あるんですから、本当にいろんなね、も
う
年代も年齢も、同じだ。
職業も。年代も年齢もね。
そういう、本当にね、いろんな人がいてくれたら楽しいなと思ってるので、まあね、でもそういうふうにどんどんなってきてる感じはしてますね。
そのね、コンセプト的なところが、またすごく面白いなと思ったんですけども。そのサードプレイスってこともあるし、あと、なんだっけ、優しさ。
はい。優しさの解放っていうのを、私、優しさっていう言葉がすごく大切だなと自分の中で思っていて、
はい、
まあ、なんていうのかな。誰にでも優しさっていうものがあって、なんかその優しさをこう、本当は人に見せたり出したり、本当はしたいんだけども、なんかこう、それが恥ずかしいとか、こう、その場の空気とかで出してないっていう場面が多いんじゃないかなって
。生きてると？
そう。なんですけども、
はい、
それをもっと簡単に出しちゃってもいいんじゃないかな。本当はね、思って、まあ、そういう場所をまずは作ってたらなっていうのもあるんですね。
なるほど。
で、コスモスの、まあ、テーマとして、優しさの解放っていう場を、まあ、持ってはいるんですけども、あんまり常に言ってないんですよね。
本当ですか。
すごくね、大事にはしてるんですけど、できる当初っていうか出来上がる前から、私、これずっとブログに書いてきて、その中で優しさの解放っていうものに気づいたっていうブログもあるんですけども、そこでね、カフェコスモスを作るにあたって、なんかなんでカフェコスモスを作るのかを自分で問いかけながらずっと1年ぐらい、出来上がるまで、1年ぐらいかけて、なんかブログに書き記してきたんですけども、それでやっぱり行き着いたのが、優しさの解放だなぁと。
そこの方が伺ったときに、やっぱね、その話はすごくこう、大ニャの、なんていうのかな、思いのあるところなんだなっていうふうに伝わってきて。
ありがとうございます。あまりね、いつもね、上手に喋れないんですよね。説明はしたことがあまりないので。なんか思いばかりが先行して。
そうなんだ。すごいよな。そう、今ね、せっかくブログの話とかも出たんで。
はい。
そもそもなんでこれ作ろうと思ったのかから、どうやってできちゃったかってあたりが、これはすごく面白いと僕思ってて。
ああ。
その話はね、もうみんなにとって、意味ある話っていうか。
うん。
なんか僕がね、聞いて、頭の中で思い描いてるのは、 今日の案内文とかにも書いたんだけど、結局、大根はご自分でも言ってるけど、何もできない人。
そうそう。
何もできない人が、本当に思い描いたっていうことはやったんですよね。思い描いたっていうことと、あと、その、大根の素敵な笑顔を振りまいたっていうのがあるんだと思うんですよ。
いえいえ。
うん。その二つだけで、会社までできて、カフェまで運営されちゃうというか、経営できちゃうっていう、それがね、なんか、あまりこう、なんて言ったらいいですかね。いわゆる頭の固い僕らからすると、ちょっとだいぶぶっ飛んだ話なわけですよ。
そうですか？
でもこれできるんですよっていうのが、まあ、ここに一個実演もあるわけだし、
うん、
それがどんな風にできてきたかっていうストーリーを知ってるだけでね、多分いろんな人の勇気につながるなって思ってですね、僕は今日はその話を絶対ここでしてもらわなくてはっていう、使命感に燃えてるんです。
そうですか。
はい。
来たっけね。
なんでこれカフェ作ろうなんて大体そもそも思ったんでしたっけ？
そもそもは、4年ぐらい前ですけども、
コ
ーチングの、はい、4年ほど前に、
はい、
そう、2009年、8年、
うんうん、
コーチングの勉強を始めて、
うん、
始めたんですね、
うん。その前は何やってたんですか？
その前は、派遣でお仕事をしてたり、そのもっと前は、主婦を10年やっていましたね。
うん、
徐々に、まあ、外に、パートに出たりとか、子供が大きくなりつつ、
うん、
で、まあ、その頃は派遣の仕事をしていて、あ、違うな、それで、都合よくリストラをされて。
都合よくリストラをされて。
リストラされた時は落ち込んだんですけども、
うん、
かなり、本当に2、30分落ち込んで。
2、30分って全然かなりじゃないですけどね。
でも本当に4、5年働いてたところなんでね、ああと思いながら、でもなんか解放された気分にもなり、なんかちょっと自分の好きなこと前からやりたいけども、せっかく仕事があるってことで続、なんかずるずると続けて、あと人間関係も良かったもんですから、続けてたんですけど、で、まあいい感じでリストラもされて、で、まあ、そっからなんとなくこう、もっとこう自分の仕事を、何かに左右されない自分のできる仕事をしたいなっていうところから、いろいろ考えてあげく、たまたまコーチングに、まあ、巡り合って、まあ、勉強を始めたんです。で、勉強を始めて、でまあ、ある程度勉強していくと、みんな資格の試験、資格取得の、勉強するようになって、
はい
私もじゃあしようかなと思って。
うん、
で、練習がてら、コーチングの実践の練習がてら、
うん、
コーチングの先輩をクライアント役にお願いして、うん、ちょっとじゃあお願いしますって感じで、じゃあその辺のカフェで、ちょっとやりましょうっていうことになって、
うん、
ちょっとカフェと思って出たら、
うん、
なかなかね、いいカフェがないみたいで、ここに来たときよかったんだけど、
うん、
今日はちょっとうるさいわね、みたいな
、
ね。で、そしたらその先輩が、うん、なんか本当いいカフェなくてね、っていうことをつぶやいていらっしゃったんですよ。で、あ、なるほどね、そうなんですね、って聞いていて、
うん、
まあ、聞いていただけなんですけど、
うん、
で家に帰って夜ご飯を作っていて、
うん
台所で、トントントンとこう、なんか野菜かなんか切ってるときに、カフェかと思って、ないんだ、あればいいのになと思いながら、そしたら急に、
うん、
あ、ないなら自分でいいじゃんって、ふっと浮かんでしまって。
大根切ってる最中にね、大根かなんかわかんないけど。
汁かなんか作ってるときに、ふっと、
うん、
作ればいいじゃんって、こう思ったんですよ。
お
で、はっと思って。
ええ。と思って。
無理でしょって。何言ってんのって。無理無理無理無理無理って、こう、すぐにね、うん、私が被せてきたんですよ。もう一人の私。で、無理と思ってるので、
うん、
何も、急に、何の脈絡もなく私がカフェなんて。
いきなりね。
そう。
うん、
でもですね、私その時は、コーチングの勉強してますよね、資格。
うん、
でコーチングって、その時のまあ認識、うん、まあ今もそうなんですけども、うん、では、まあ、その、クライアントの方の、まあ、目標とかを設定するのもあるんですけども、うんはい、その、設定した目標、夢や目標を叶うと、こう、信じて、寄り添っていくっていうのがコーチングだよっていうふうに。
ほうほうほうほうほう。
その夢をね、本当に叶うって信じる。
うん。
100% その人の味方っていう、そういうものだっていうふうに、
うん、
思っていて、今も思ってますけども、
うん、
で、そのね、勉強してる私が、うん、自分が浮かんだこの夢を、うん、無理無理無理って言ったらちょっとダメだな
そうっすよね。
なんですよね。私も真面目なので。
真面目だ。
しようと思って。もうちょっととてもね、揺れまして。
うん、
いや、でも無理だなと思って。できないのでね。
うん。
うん。でも、できないと言ってはいけないんだなと思って。
おー。
じゃあ、その浮かんでしまった、こう、夢みたいなものを。
うん。
で、まあ、とりあえず夢がある、浮かんでしまったので、それを、
うん、
手放さないことぐらいならできるかな。
もう。
というふうに。
積極的に突き進むまではできないまでも。
うん。それで、それを思い、
うん、
じゃあ明日の朝までなら、ぐらいの。
手放さないでいるのね。
そうそうそう。明日の朝までなら手放さないならできるかな、っていう感じで自分と交渉して。
お
ー。で、まあ、まずは、
うん、
一番こう、まあ、多分、反対しない、信頼の受けそうな友達に、こういうの思いついたんだけどどうだろうっていうメールを送って、
うん、
で、そしたら割とすぐに、あ、いいね、それって帰ってきて、で、まあ、でもいいって言ってくれるような友達だったんですけど、振り返ったら、
うん、
なんか、ああ、いいって言ってくれる人、まあ、いるんだと思って、で、安心して一晩寝ることができたんですね。
お
ー。で、翌朝も、あ、それはまた、昨日のことは夢じゃなくて、
うん、
翌朝も、
うん、
まだ胸で持ってるなと思って、
うん、
もう一人、やっぱり仲のいい友達に、
うん、
こういうところをちょっと作ろうかと思いついてしまったんだけど、
うん、
まあ、夢なんだけどね、みたいなふうに送ったら、
うん、
あ、それもいいね、と帰ってきて、さらに、こう、うん、こう、そういう、なんだろうな、そういうカフェで、電源とかもついてると、パソコンで作業とかもできていいね、みたいな、
うん、
私が考えてないプラスのアルファみたいな言葉をくれて、
うん、
おなるほど、と、まあちょっと思って、
うん、
なんとなくそこからですね、誰かに話せるようになってきて、で、こう、こういう場所あったらいいと思いませんかっていうのを、
うん、
まあその、コーチングをね、学んでる仲間たちです。だと、割とこうみんな、いいねって言ってくれるんですよね、承知して。で、まあそういう人たちにどんどん話をしていくようになって、
うん、
もうどんどん話せるようになって、で、
うん、
で、バンバンバンバン喋っているうちに、
それ喋ってる時ってやっぱすごく楽しいんですか？
楽しいです。私ね、今振り返っても、
うん、
もう24時間カフェコスモスのことしか考えてなかったですね。
すごい。
私に会えばカフェコスモスの話みたいに。
やっぱそのぐらい本当エネルギーっていうかなんか、
もう
集中があったんですね。
そうなんです。で、まあなんかでも言ってるだけじゃなくて、
うん、
なんかこう、わけもわかんないけども、なんか企業塾みたいなものに通ってみたりもしたし。
そうなんだ。
難しくて分かんなかったんですけど、まあそこで出会う人たちとは、やっぱりつながりができて、
うん、
今でも、そういう先生方とかも、
うん、
気にかけてくださったり、
うん、
そこで出会った、他の夢を持ってる仲間とかもね、つながりがあるし、そういう人脈はできていったんですよね。
うんうん、
なので、もともとはその、経営の知識はゼロだし、まあ、その人脈もゼロだった。まあ、もちろん資金もゼロなんですけども、うん、人脈のところがそういう形では徐々にね、広がってたなっていうのを思います。
なるほどね。
それって、あとなんだろう。で、まあ、どんどん喋っていくうちに、だいぶ私の妄想が固まってきて、
ええ、
なんか一回、 1年ぐらい経ってからかな、文章に一度自分の中で起こしてみたんですね。うん、こういう場所をやりたいと思ってますって。
うん。
それは、カフェコスモスっていう名前は、私のコーチングネームがコスモスっていう名前だったので、たまたま。で、話をしてるうちにみんながコスモスが作るカフェならカフェコスモスだねってこう言っていたので、とりあえずカフェコスモスって名前でずっと、割と最初の頃から言ってまして、で、そのカフェコスモスのことを文章にこういう場所を作りたいので、作りたいですと、それはこういう場所です。こういう空気感のある場所でこんな人が来ますっていう、文章を一回作ったんですよ。
ちなみにどんな場所って書いたんですか？それってまだ覚えてるような感じの。
それが、最初、ブログに一番最初に貼った文章なんですけども、駅に近くて、
うん、
で、なんて書いたっけ読んだことあるでしょ、たくちゃん。駅に近くて、ここに来ると、
うん、
なんだろう、あ、そうそう、波外れた居心地のある場所。
ほうほうほう。
そうそう。で、また、そうそう、セッションに来ても、
うん、
もうさほどセッションでね、悩みがなくなったのに、
うん、
なのにまた来たいと思えるような場所とか。で、もうちょっと具体的にと思って、その時は勝手なイメージで、うん、何だったかな、月曜日はお抹茶のセミナーがあって、
うん、
サラリーマンの人が帰りに、
うん、
なんかこのお抹茶を飲んだり、ほっと一息できる場所みたいなこと書いたかな。
お
お。あるんですよね、お抹茶カフェっていうイベントが、たまたま会員の方でね、この間二子さんも。
そう、ちょうど僕行った時やってましたもんね。
うん。いらっしゃって、そこの、その時の講師の方がね。
うん。
不思議ですね、不思議ですね。
そうか。そんな原点のところの話をあの時僕が垣間見たんだ。
そうだ、そう言われてみれば。
実現してる、この
中に、うん。っていうような文章をね、たまたま書いた翌日に、思い立って、カフェコスモスへようこそっていう、ブログを立ち上げまして、
うん、
今もそれは続いてるんですけども。
その頃まだカフェなんてできるかどうかもわかんないぐらいだった
んで
し
ょ？行きたいですよ。でももうこんなに毎日楽しいので、うん、で人からもいろんなね、いいお言葉をいただいてるので、
うん、
これは書き記した方がいいなと思って、
うん
まあ、できるとはやっぱ思ってないというか、できたとしても5年か10年後ぐらいかな、ぐらい思ってましたね。
そこ結構重要ですよね。皆さんやっぱ夢持つと、うん、なんか10年ぐらい経った頃にはとかって言う人多いんだけども。
うん。ほうほうほうほ
う。
うん。あ、でも、うん、思い出した。今、そう、10年後とは言いましたけど、本当はそんなこと何も考えてなくて、
うん
なんかね、人にね、何年後に完成させたいですかっていう質問をされたりしたんですね。
うん、ああ、そうなんだ。
なんか練習の時かな。で、こう、やっぱり目標を決めてみたいなところで行くとね、
うん、
3年後とか2年後とかね、うん、言うと叶うからっていう説もあるみたいなんだけども、
うん、
それに対する答えがどう考えても出てこなくて、いつも、いつかはわからないっていう答えが、本当に自分に素直に問うと、わからないって答えが出てきてて、ずっと。で、後から振り返ると、それが良かったかなって。それがね、5年後ですとか言ってると、5年後になったと思うんですよ。
面白い。
ちゃうから。
面白い。
で、結局そのブログを立ち上げて、1年後にもうできてるんで、いいですけど、あれはもう、時間は設定しない方がいいんじゃないかなって私は思うんです。
大家に関してはしない方が良かったよね。
そうか、人によるのかな。
どうなんだろう、わかんないけど。その、最大限自由であることを活かせたわけですもんね。
あ、そっか、うんうんうん、うん。
枠をはめないっていうか。
あ、そうかもしれないですね。
そうか、それだから、その、ことをブログに書いて、その時点では、まあ、いつできるかもわからず、
うん、
いつだと思うって言われても浮かばずっていう状態だったんだけども、
うん、いつかは浮かばないけど、うん、どういうものができるとか、どういう 中身だとか、どういう人が来るかとか、ね、思いとかが、どんどんこう、固まっていった感じでしたね、
うん、
そのブログを書きながら。
それはもう、書いてるうちにどんどんはっきりしてくるんですね。
そうです。本当に妄想から構想へって書いた時があったので。
かっこいい。
そうだと思います。
妄想から構想へ。
いい気になって書いてたので、ブログは。
うん。いい気になって書いてた。
あんまり、そうそう、一人の世界のつもりでいたんですよ、結局、その頃は私は。
もう好き勝手妄想を書いてるっていうぐらいのつもりだった。
人がいるなんて不思議っていうぐらい、うん、勝手なブログだったので、でもね、どれだけ書いてもね、いいわけですもんね、妄想だから。誰に迷惑をかけるわけでもないし。うん、そうそうそう。それで、本当に自由に書くことができたんですよ。
で、そこにはどんな雰囲気のところだとか、どんな人たちが集まってるだとか。
そうそう。
うん。
うん。そうなんです。
そういうことがはっきりしてきているわけですね、その中でね。
そうです。
ちょ
っとだいぶ忘れちゃってますけどね。うん、すぐところてんしちゃうんで。
ところてん、大にゃん用語。
はい。
つるんと。つるんと、こっち、新しいものが入ってきたら古いのが出てっちゃうっていう。
入ってこなくても。
それ、エアところてんです。
つるんと落とす。
押さなくても、つるん。
押さなくても出て
ちゃう。ちょっと私ももうちょっととどめときたかったなっていうこともね、つるっていっちゃいますね。素敵です。
うん。
特技なんでね。
特技ですね。
好きな部分です。
でも多分それが自由さなんでしょうね。
うん。
やっぱ僕らって言うとあれですけども、多くの人は、こう、手放せないんですよ。
羨ましい。
いやいやいやいや。そっか、羨ましいか。
いやいや、でもね、実際は、本当は、こうやって忘れちゃうっていうのをね、すごく嫌だった時代が長かったんですよ。
あ、そうなんですか。
うん。本当に嫌で、人に失礼だなとか、も思ったりもしたし、でも、ある時、その忘れることを好きになることができて、こ、
うん、
の忘れる力を持ってる自分もいいなって、
うんうん、
その頃ぐらいからなんか、いい感じになってきたような気がしますね。
お、手放し力を受け入れて、うん、発揮できるようになってからってことですね。
うん、そうですね。
すごい。
うん。
だってそっから1年出てきたんでしょ？
そうですね。なんか振り返るとびっくりですよね。
全然、だって一般人の我々からはそっから1年でできるって意味がわかんないですよ。
私もわかんないですね。
どうやってできたんですか？
不思議。それはどうしよう、タクちゃんに。
タクちゃんとオーニャはどこでどうやって知り合ったんですか？
そうですね。タクちゃんに出会ったおかげで確かに現実化になりました。
簡
単に言うと。で、タクちゃんに出会ったのは、私はもうオープンをするって決めてはいたんです。そのタクちゃんに出会ったのはね。オープンの半年前に、まあ、とある、愛知県の、企業プラザ、創業プラザみたいなところがあって、そこになんかこう縁があって入居をして、1ヶ月間入れるっていう場所だったんですよ。で、そこでなんか、
何ヶ月って
?6 ヶ月。6
ヶ月。
で、なんかまあ、いろんな先生に無料で相談できますよっていう、県の施設みたいなところに、まあ本当に登録して、でまあカフェコスモスってとこやりたいですって相変わらず、行って、じゃあそういう計画を立てましょうみたいな感じで言われた通りに立ててみたり、いろいろと具体的に進めてはいて、一人でやれることは、
うん、
で、まあなんか、それでもなんかできるわけないような気がしながら、ちょうど6ヶ月後が2011年の4月だったので、うん、じゃあ普通にオープンみたいに勝手に決めて、
うん、
決めとかないと始まんないね、みたいなところからそうしただけなんですけど、そうやって先生方に押されたんですよ、なんか。
お
すごいいい企業のね、支援センターになって
る。で、たまたまそういう先生だったっていうのもあったのかもしれないんですけど、うん。それで、まあ、4月にオープンするっていうつもりで、動いてはいたんですけども、 一人でできる書類的なことは、まあ、進んでいくんですけども、うん、一回、本当に現実にどうやって結びつくのかなっていうところが、
うん、
分からないままずっと言って、その、4月オープンの前の、2ヶ月前の2月に、うん、とあるセミナーに行ったときに、
はい、
そのセミナーすごい規模が大きくて、懇親会だけでも700人ぐらいいる。
でかいね。
はい、その懇親会の会場の中で、前にたまたま並んで立っていたのがタクちゃんの。
懇親会の目の前に立ってたんですか？
そう、懇親会でね、なんかこの時のあの、講師の方に名刺交換ができる列があったのね、たまたまね。うん、でなんとなく短そうな列だなと思って、今なら。で、ちょっと並んでみて、
うん、
そしたら前にいたのがタクちゃんで、
へ
ぇー。して、まあ、で、例によって私は、あの、カフェコスモスってとこ作りたいんです、みたいなことをペラペラ、ペラペラと喋って、そしたら、ほとんどの人はね、あの、聞いてくださって、いいねって言ってくださるんですが、うん、もうそれで終わりってことがほとんど、頑張ってね、とか。
うんうん、
それが、タクちゃんは、
うん、
もう、なんか、なんだろう、すごい嬉しそうな目をして、聞いてくれたんですよ。
うん、
で、
わかる。タクちゃんのその顔は想像がつく。
うん、すごい嬉しそうな、どうしたのっていうぐらい、
うん、
ちょっと戸惑うぐらい、この人何っていうぐらい、なんか、で、一通りの話が終わった後も、なんかすごくまだ、喋って良さそうな顔をしてくれてたので、もうちょっと踏み込んだ話も、
はい、
もっとこれができたらもっとこの先やりたいことは実はあってぐらいの、カフェコスモスができた後に、まだやりたいことをもう作ってたもんですから、その時。そのちょっとした構想も、まだ誰にも言葉で伝えたことがなかったのに、うん、かっこ喋って、まあね、でもその日はそれで終わったんだよね。うん。名刺交換してね。まあ、その後、何週間後かに、また、ちょっと、コンタクトが取れて、それから一気にね、本当に実際にこう、運転からって、家具を買いに出るところとか、
ほう。
そういうこと、一人じゃできませんもんね、私。
場所とかはもう決まってたの？
場所は決まってたんです。
ああ、そうなんだ。
ちょっとこう、結構私も、そういうなんか楽しくてやってしまってたんですけど。
場所ってだけど、見つけるの大変じゃないですか、一般的には。
また難しかったですね。うん、大変というか、はい。なんか、これはちょっとね、私のあの、ま、父親も一緒になって面白いって言って探してくれたりもあったので、
うん。
ま、それもあって、物件の方は、ま、手伝ってもらったようなところがあるんですけど、
そうか、そうか。なんか結構あっさりさらっと、すごいこといっぱい言っててですね。物件探すって何も知らない人がいきなりやるって、相当大変ですよ。やっぱそこをちゃんとサポートしてくれる、がっつりサポートしてくれる人が、まあお父様とか。
がっつりというわけではないんですけども、やっぱりいろんな人には聞いたんですよ。物件はどうやって探したらいいかなとかは。で、まあいろいろ回ってみるといいし、何社かの不動産屋さん当たるといいよとかね、そういう話はもちろん聞き、で、何軒か回ったりもして、とにかくこう直感的にいいなと思うところじゃないとダメだろうと思って、結構歩きはしましたけど。
そうすると、
うん。
何もやってなさそうなことを言ってるけども結構やってますよね。
なんかね、そうらしいです。で、タクちゃんに言われます。なんか何もできないって言っといて、すごくやっているらしいです。でも、やってないんですよね。
ちょっとタクちゃんどうなんですか、その辺は。
もうびっくりですね。自覚しないぐらい、だから集中してるし、もう好きでやってるし、後で振り返って、できたものしかもう見てないから、そして自分がどれだけやったかってあんまり興味がないというか、そこに記憶が残るんですか。
そうかな。
そうか。
でもかなりいろんなことは知らないし、わかんないね。
うん、実際知らないし、わかんない。
その辺がね、僕もちょっとよくわかんないです、未だに。大庭は、一方では、本当に何もできない人っぽいって話も聞くし、本当に何もできないのに、あれがこんな短期間でできちゃうっていうのが、意味わかんないし、みたいなところがね。
意味わかんないですよね。私も。
一年ぐらい俺も気づきませんでした
ね。何それいや、あの、カフェコスモスに関しては、私は、こう、自分の思い以上に、なんかこう、行く道を、もう、一本道にしか見えなくて、
うん、
とにかく行くんですねって感じで進んできたんですけど、これ変な言い方ですね。でも、なんかね、
あでもなんかわかる。その方がわかるって言ったらいいんだけど。
自分がどんな自分かとか関係なく、まあやっていく。
これしかないでしょ。
そう、やって、とにかく前に前に進んでいくんだなっていう思いがいつもあって、で、もう、できないやり方ではできないんで、うん、まあ自分らしいやり方でやれるやり方を模索しながら、うんやってきたので、普通のもっとちゃんと分かってる人がやるやり方は全然分かんないんですよ。だから、ちょっと違うみたいで。
うん。だいぶね、違うっぽいですよね。でもとにかくその自分の道が見えてて、それは進んでいけばいいんだっていう確信があって。
で、はい、はい、はい。
それで、その、なんていうのかな。その、進んでいく中では、
うん
すごく困難があったという記憶はないってことなんですね。
ないです、ないです。そう、困難は、ない。
かっこいい。ない。困難はない。
困難は一つもない。
ない気がするね。
一つもない。
一つもないです。
自分の道が分かってたら、もうそこには困難はないのだっていう言い方でいいのかな。なんか、もうそうなることが決まってたぐらいな感じなんですね。
なんか、いや、なるのかもわかんないけど、進むことは、
困難じゃ
生きる、ただ生きること
ないんだよね。困難がないのかどうかっていうよりは、困難だっていう認識は全然ないから。
うん、うんうんやら。わからないことをやっていくことはもうわかっていたので、こう、わかっていく、ことをするっていう、わかるっていうかね、進んでいく。なんですよ
ね。この辺ちょっと知りたいな。
知りたい。
何が起こってたんだろう。で、書類作ったりとかしてたって言ってましたよね。
意外にできたみたいです。やれないはずなのに、いろいろと。
やれないはずなのにってのもちょっとよ
くわかんない。ネットで、似たようなものを見つけてきて、ネットで探して、それを改良して作って、まあ、遊びみたいな感じで、だって、カフェコスモスできてもできなくても別に困る人いないわけじゃないですか、その頃って。
まあ、ぶっちゃけそうかもしんないけど。
ただ一人の私の大きな妄想でしかなかったので。
なるほど。
ほら、子供がほら、あの子供銀行で、札作るみたいな感覚で、
うん
うんうんもしできたら、こんなのも必要だろうなってことで、こう、会員規約作ってみたりとか、うん、それもかなり成功なものを、
使ってます、うん。本気で遊んでるわけですね。
そうそうそう、そうなんですよ、ね。うん、楽しかったし、それを、まあ、見せる先生もいらっしゃるし、
うん、
見せると、全然ダメって言われるかと思ったら、なんか、ちょっと直しただけだった
り。
いいのかな、いいわけないだろうなと思いながら、なんかもう、一つクリアみたいな感じで、まあ、実際本当になったらその時に、まあ困りながらやるだろうなぐらいの準備でしたね。
軽やか。天才ですね。
いや、
本当に。
いや、そんなことはないんだけど、みんなと一緒ですよ。
一緒じゃないですけど、一緒じゃないけど。
そんなでもなんじゃないかな。
え？
そうなる
か。みんなもそういう状況になれば。
多分ね、そうなんでしょうね。
かな。
うん。でもそういう状況をどうやって呼び込んだんですかって言ったら別に呼び込んでもいないわけでしょ？
手放さなかっただけですよ、最初に。
ああ、そこだね。結局、うん、そこですよね。
うん。すごい大事かなって今思いますね。
うん。
あの時自分に許可を出した。
うん。
と、手放さない許可。
うん。
が出せたのは、その前の自分にはない、立派なところだな、と。そう、なんかすごく否定して生きてきた部分が多かったので。
そうなんですか。
うん、あれもしちゃダメ、これもしちゃダメ、皆さん迷惑かかるかな、とか。まあ、割とそんな人多いでしょうけど、普通に。そんな感じだったんですよね。
その手放さないのを決めたっていうところって、本当になんかね、今日の、なんていうのかな、一番深い話の一つだなって今思って聞いてたんですけども、結局なんかやろうと思ったら、やり遂げるコミットをしなきゃいけないって思ってたりとか、いろいろね、世の中、そういう、なんて、いろんな言われ方があるじゃないですか。
そうですよね。
そこへ行くと、オーニャは、手放さないっていうことを自分に許した。
うん。その私は偉いと思う。
偉いです。
私に対してなんですけど。
うん、うん。それを手放さなくていいんだよって。
う
ん、
そう。うん。
それぐらいならできそうだな。明日の朝ぐらいまでだったらできそうだなって最初そんなんですもんね。
そう。そんな感じですね。
すげえ。そっから始まったのが本当に思った通りのものができちゃってる。
そうですね。今はそんな、だいぶいい感じですね。
だいぶいい感じですよね。
でも、まあ、始まって、1年ぐらいは結構ね、逆に私、現実的になっちゃって、
うん。
やっぱり、さっき、ふたこさんが言われたみたいに、コミットして、いついつまでに完璧にやらなきゃみたいな、自分にな、割となってたところが多くて、
おー。
やっぱり、ね、人と関わって何かをする、ことになったので、うん、現実化した時が、
うんうんうん、
やっぱりね、ご迷惑をかけちゃいけないとかがものすごくあるみたい、責任を持たなければなったりとか、うん、
普通そう思いますもんね、やっぱね。
で、割と私も普通の人間なんですよ。
そういうところはね。
で、割とそれで、頑張ったんですけど、苦しい時期が、いや、でもその時もね、苦しくなかったんだけど、まあ、今、すごかった、その時は。
比較的苦しかったわね。
楽しかったんですけど、こんなもんかと思ってやってたので、楽しかったんですけど、でも、なんか、今みたいになるきっかけが、なんかあった気がして、
うん、
それがね、去年の秋ぐらいかな、なんか、自分らしい、私らしいやり方で、やっぱりやればいいなっていうふうに思えたことがあって、ここ、カフェコスモスは自分らしい自分になれる場所っていうふうにこう打ち出しているんですけども、
うんうんう
ん、そのなんか一応真ん中にいる私が、自分らしくないやり方を仕事だからってやってるんじゃないかって思って、うん、で、ここはサードプレイスって言って、言って、職場ではない場所で出しているのに、私に限っては、まあ、タグちゃんもですけど、ここはセカンドプレイスでもあるんですよね、職場っていう。で、そこのちょっと狭間に立っていたような感じでずっと来てたので、
はい、
うん、で、私自身が、やっぱりすごくこう、職場イコール完全でなければならないとか、うん、自分らしくないことでももう頑張って、なんとかやり遂げなければならないと、
うん、
思って、まあ、それ普通と言えば普通なんですけど、
うん、
でもそれを、なんか一回ちょっとこう、違うなって思って、
うん、
その思いを、まあ、それも手放してみようとしたところあたりから、
うん、
わけもわからないですけど、いろんな人が来てくれるように、
うん、
ね、会員の方が徐々にね、増えて、
うん、
本当に思い描いて、昔思い描いていたような空気感が、
うんうん、
皆さんによって、こう、持ち込んでいただけた感じ、来てくださった方が、こういう、そういう思い描いた素敵な空気感をね、
運、
うん、んできてくれるようになったなっていうのを、
うん、
今ちょっと感じてますね。
なるほど。セカンドプレイスなんだけれども、ちゃんとそこでサードプレイス的なあり方を、オーニャーが体現してて、
なんかまだまだって思う時があるんですけど。
ああ、そうなんだ。
はい。
うん。 その辺とタクちゃんは外からっていうかね、大庭のことを客観的に見てて、なんか、そのあたりの、こう、連動っぷりっていうか、見えた感じありました？
最初の1年は、とにかく、正直よく分かってなくて、
うん、
なんか見ればすごいできてるし、
うん、
出来上がっていくものもあるし、
うん、
この人はなんかこう、冗談を言っているだけで、
うん、
実はすごいできるんじゃないかとか、
うん、
ものすごいなんか影の努力とか、うん、なんか一応想像をしたりとかして、やっぱりやってるじゃんとかって思うようなことがきっとあると思って行ったんだけれども、うん
はい、
なんかこう途中途中の比較的に苦しかったっていうところって多分人によってはもうなんかこれやっちゃダメなんじゃないかって自分で思うようなところとかは多分そういうシーンになっていっても彼女の中では多分自分の中でこうぶつかっていくものがただ見えただけ、
うん、
で超えていくそれがなんかこうプロセスが本当にあったんだなっていうのをちゃんとこう噛み締めて、ちゃんとそれを時間をかけてでも自分の中で噛み砕いて、
うん、
で気がついたらやっぱり自分の形、自分のやり方っていうのをもう一度確認して、って言ってるうちにどんどんまた周りの人たちが、やっぱりそれでいいよねって、ここに来ると気持ちいいよねっていう言葉がどんどん増えて、
うん、
それを見て、また、おにゃーって言って、会員さんたちとか、ただいまーとかって帰ってくるんですけど、
お
会いに来るっていうか、そこに居心地の良さを感じて、うん、生きてる人がそこにいる、
うん、
そこにまた人が集まってきて、うん、のを見てて、あ、もう、なんかこう、自分が思ってるようなもの、
うん
そういうシステム的なものとかそういうものではもう全然違う世界がこれから始まるんだなって。
意味がわかりませんけど。
本当にそう思うもん。
ねえ、本当そんな感じですもんね。
いや。末恐ろしいですね。
末恐ろしい。
末恐ろしいです。僕ね、末恐ろしさで言ったらね、今のとも関係するんですけど、経営理念。
うん、
カフェコスモスの。
はいはい。
あれがすごい感動しました。
素敵でしょ
すごい素敵。本当に。本当にすごい素敵。
あれはね、うん、書き上げた時にすごく幸せでした。
本当、僕ちょっと読んじゃっていいですか？今ここにあるんですけど。
ありがとうございます。
カフェコスモスのね、経営理念。
うん、
私たちは自己の持つ優しさに気づき、自分を愛し、他人を応援し、世界中の誰もが自己表現できる心豊かな社会を創造します。すげえよ、これカフェの理念じゃないよ、ほとんど。でも、本当にね、それをやってるんだなっていうのが、行くと伝わってくるんですよ。それが本当にすごいと思う。
これは書いたのでそうなっていくんだとは思うんですけども、
うんうん、
これは本当にこの文字の中に、
うん、
もう私の思いがぴったり入ったっていう文章になって、本当にできた時幸せでしたね。その創業塾みたいなところで、企業家計理念とか基本方針を、
うん
まずは作って、うん、思いって大事だよみたいな風に教えられたので、
うん
おっしゃ、作ってみようと思って、作ったん
ですよ。いちいち軽い。
いや、もう楽しい盛りだったのでね、特にね。本当にね、これはちょっと他の仕事をしながら、とある、ちょっとお勤めをしながらこっそり作ってたんですけど、できた時はちょっと飛び上がりたいぐらい嬉しかったんですけど。本当にこの言葉ですね。
うん。
うん。
で、本当に多分ね、これ大庭とか店長とかが、この理念を体現してやってるんですよね。
まあ、どうでしょうね。皆さんじゃないんですか？来てくださる。
うん。皆さんはやっぱ、その体現してる人がいて、 そういう理念があって、そのね、旗印があって、実際にそれをやってる人がそこにいるんだっていうことで来るんじゃないかなって僕は思ってるんだけど、例えば経営理念ってことだけ見たら、世の中やっぱ大体の会社はいいこと書いてるわけですよ。
うんうんうん。
うん。立派なこと。うん。だけども、それが滲み出てる会社ってどれだけあるかっていうと、まあそうはないんですよね。
うん、
むしろ、うんと少数。そこへ行くとね、カフェコスモスはもう行った時にそれが滲み出てるのがわかるっていうか、そこがすごいなって思います。
逆に言えば理念しかないですからね。
そう、理念しかない。
思いだけでオープンしてしまった部分がありますからね。
うん。だからやっぱそれが本当に重要なんだなっていう。で、その思いの質って言っていいのかな。まあちょっと便宜上質が高いって言い方をさせてもらいますけれども。やっぱすごく質が高くて、経営理念もね、だって社会を想像しますですよ、心豊かな。
うん。
社会を作っちゃうカフェからね。
はい。
うん。それは、その、カフェに来た人が単にそこでちょっといい時間を過ごすって話じゃないわけじゃないですか。
うん。
ええ、違う。ね、全然違うし、あとさっきのね、なんだっけ、サードプレイスに関しても、やっぱりセカンドプレイスでありながらサードプレイス的なあり方をしてるっていうのは、カフェコスモスの、まあ理念、なんていうのかな。言ってることのさらにその先まで体現してみせてるってことなんだと思うんですよ。
うん、
3番目の場所があったら3番目の場所で役割を脱ぎ捨てていられますっていうんじゃなくって、二番目の場所だって実は役割を脱ぎ捨てて自由にそのままでいられるんですよってことを二人がやってるんだと思うんですよね。
おー。佐藤さん、すごい。
気づかなかった。
気づかなかった？それ、そう、僕はそういうふうに見てましたけど。
さすが、佐藤さん。
それが、
きつね。
うん、すごい最先端な感じで。
うん、
でやっぱそういうことが社会を作っていくっていうことにもやっぱつながっていくだけの深みをね、そこに見せてるような気がするんですよね。
本当にでも会員さんにね、最初そのレンタルスペースっていうか場所を探していて、うん、で、来ていたら、
うん、
なんかここは場所じゃないんだねって言われたことがあって。
ああ。それが場所じゃないってことね。
そう。あの、
コミュニティだよね、
空間として場所を使う会員制の場所なんだけれども、うん、そこにいる人たち、コミュニティとして、ここに来るのが目的になっていく会員さんがいるんですよ、やっぱり。
うん、なんかみんなあれだよね。空気を吸いに来るとか。
うん。
とんでもない言い方を。してくださる
よね。実家より過ごしやすいとか、なんかいろいろと。
そう、
うん。
いやー、本当にね。で、僕割とこういうセラピストさんが集まるようなサロンとかって、まあ、たまにいろいろあちこちで見たりするんですけれども、
うん、
突出して素晴らしいもん、ここは。
うん、
その雰囲気っていうか空気感っていうか。
どうしよう。
うろたえて
る。うん、まあ、僕もいろいろこだわりがある人だから、あの場所によってはあんまり好きじゃなかったりもするんだけれども、コスモスすごいいいですよ。僕大好きですね。
ありがとう。たくさんすごく素敵ですもんね。本当初めてお会いした時に、初めてじゃないぐらい、なんかこう、馴染めた感じが、なんか私勝手なね、私からの。ラブコールですけど。
いやいやいや、もう、相思相愛ですから、そこは。
いやー、嬉しいですね。
うん、で、タクちゃんも最初に、あの、東京で来てくれた時とかも、なんかやっぱすごく僕ご縁感じたし、
うん。
うん、なんか二人のあり方が、まあ、そもそもやっぱりすごく素敵で、カフェコスモスっていうものを体現してるなって言ってみて、やっぱり改めて思ったんですよね。
うん。
うん
うん、いいしね。
うん、 でもここから発信をね、みんなしてくれる、まあ、セミナーとかもね、すべて、やっぱりいい感じで、
うん、
そういう素敵なセミナーが多いんですよね。
うん、
だからね、なんだ、本当にみんながね、やってくれ、みんなでやりたくてやってる感じの場所なんですよ。
でもやっぱ方向性が明確であるからこそ、ちゃんと同じ思いだったり、同じ質感の人だったりが集まってるんだと思うんですよね。やっぱカフェコスモスが発信してるメッセージ性ってすごいはっきりしてるし、そうじゃないと多分、
まあね、でもなんかこう結構伝えにくくて伝わりにくいようなものでも実はありますよね。いくら言葉で伝えても、
まあそうですよね。
聞かないって。やっぱ聞いてもらってなんか体感してもらうっていうので、一番の、なんかこう今、わかりやすい形として、そう、よそかけっていうワークショップを、やっているんですけれども、
それが、なんていうワークショップ？
よさカフェです。
よさカフェね。
あなたの良さが見えるカフェっていうのが正式名称で、で、短く言って、よさカフェっていう、やってくださってる方が、実は会員の方で、最初からいらっしゃる、コーチの方なんですけど、チーさんっていう。彼女も、このカフェコスモスが、もう、大好きで、もうなんかこう、よさカフェのコンセプトとカフェコスモスのコンセプトがほとんど一緒で、方向性が。でも、なんかその、よさカフェっていう、まあ、みんなが来て、まあ、お話ししたり、質問に答えていったり、本の一節をこう朗読したのを聞きながら感じたことを話し合うみたいな。そんなに複雑性のない、ワークショップなんですけど、なんかこう目標、なんかこう結果が出るような形のものではないんですけども、こう、カフェコスモスがこう、箱だとすると、よさカフェはこう、動き、
パソコンのハードとソフトみたいに、
なるほどね。
とね、その動きのあるものと、ちょうど重なって、
なのでね、その、よさカフェに割と来ていただくと、なんかこう、味わえるみたいで、その、カフェの良さ、そしてカフェコスモスの良さみたいなもの。なので、なんかこう、それにね、結構こう、そういう発信が、またなんかこう、絡み合って、今の形、ができてるんじゃないかなっていうのを思いますね。
なるほどね。よさカフェ行ってみたいな。
よさカフェはもう去年の4月から始まってるんですけれども。
今だってるの？
57回やっ目だったかな。これぐらい。
毎週やってるってことですか？
毎週ではなくて、でも月に3回くらいかな、今。
いや、ほとんど毎週ってことですね。
そうそう、でもね、すごい人気で、今、出張よさカフェっていうのを時々、この間東京に行ってやりましたよ。
素晴らしい。
で、そう、ちーさんっていうね、高井千鶴子さんっていう方なんですけども、彼女がよさカフェのカフェの店主っていう感じで、で、運営してくださってるんですけども、今や出張まです。
すごいな。それオーニャーたちも一緒に出張するんですか？
東京に来てたり、行けない時は彼女が回って、その地のカフェで開いたりとかね。
はあ、そうなんだ。
主催をしてくださる方が見つかったら行くって感じね。
なるほどね。
そんなのね。
そっか。
もう本当おすすめです、デザカフェ。
なるほど。ちょっとそれ今度また詳しく聞こう。うちの近所のカフェとかでもちょっとやってほしいぐらいな。
そうですね。
ちょっとね、コスモスさんとね、成り立ちの近い感じのね、カフェが近所にあるんですよ。なんかみんなで寄ってたかって、内装工事とか電気工事とか、コンサルティングとかウェブサイトとか全部近所の人で作っちゃったっていう。
そこ、出張よさカフェ、行かせていただきたい。
ね、いい感じですよね。
みんなで、
ちょっと今度相談しましょう。勝手に決めちゃったりして。
ね、楽しいですね。 なんかこうやっていろいろコラボみたいな感じで広がっていくのも、うん、カフェコスモスの特徴で、人と人とのね、こう、得意なこと同士がつながり合って、
うん、
こう、その、つながり合ったものが2倍じゃなくてもっと大きな、もう何倍にもなるような、広がりがあるっていうのが、特徴の一つでもあります、
ね、うん。はい。その勢いがまたすごいもんね。なんていうか、展開の速さっていうか。
あの、今、なんて言ったかな。スキルシェアリングとか、ちょっと名前をつけてて、お互いにこうスキル、やれること、
うん、
これはなんか特別な技能とかじゃなくて、
うん、
ちょっとやりたいこととか、今練習してることとかでもいいんで、会員さんでお互いにシェアしたりとか、使って試してもらったりとか、
はい、
ちょっとテスターでやるわとかっていうの結構交換交流があるんですね。
うん、
そうすると知らないうちになんか今勉強中のこれと、じゃあ私のこれと一緒に、ちょっとセミナーのスペース使ってやってみましょうよみたいなのが実際に起きて。お抹茶と、この間はアートだった。
うん、
アートの人とか
も。ゆさカフェもコラボしたし、
ね。ゆさカフェもコラボ
した。ゆさカフェはいろんなものとコラボできるんでね。
おー。
アートサックとかもね。
うん。
やってみたいが全部できたに変わっていく感じ。いろいろに。
すさまじい。なるほど。
うん、でも何もしてないんですよ。本当に。
場を作ってんのね。
そうそう、空気を出してるだけです。
いや、もうね、おばちゃんが出してる空気は本当にすごい、もう。
そうですか。
うん。あの、おにゃがニコニコしてそこにいるだけで、もうみんな、誰も、なんていうのかな。悪いことできなくなっちゃう感じだし。
なんだろう、悪いことって。
いいことをちゃんと発揮できちゃう感じのモードの、なんかね、スイッチ入れられちゃうと思うんだよね。
それは自分らしさが発揮できるって意味だとしたらスイッチ。
うん。
うん。写真の解放だね。ですね。
すごいよ。
なんか自然とそれがね、おにゃ、本当に、まっすぐっていうか、うん、なんかこう、天然っていうか、
うん、
もう会員さんに限らず喋ってる人が、
うん、
ほにゃの言葉を聞いて突然、はってこうしちゃったりとか、なんか、あ、私これがやりたかったんだとか、いうのがなんか突然降ってこう自分の中に出てくるみたいで、うん
不思議です。私、わかりません、意味が。
見てるとそういう不思議なことが起きるような、本人なんかハッとするようなことが。
そうなん
ですね。
いや、
そうですね、結構。
すげえ。さっきちらっとおっしゃってましたけど、この、今後、こんな風にしていきたいんだ、みたいなっていうのは、あるいはこんなことをしていきたいんだ、
うん、
そういう、なんか今後の夢っていうか妄想っていうのは、今あるんですか？
あんまり具体的ではないんで。
いいですよ、妄想ですから。
喋れるんですよね、私ね。
うん。
さっき言ってたのは、
うん、
本当は、世界につながる感じで考えてたので、カフェコスモスを、
うん。
寄付。なんか寄付っていう言葉がね、ぴったりじゃないんですよ。例えばね、会費を支払うとか、うちいただいてるんですけどね、会費。
うん、
ルームレンタルで、会場費を払う、
うん。
支払いが発生するときっていうのは、
うん、
その人にとって自分がやりたいことをやるために払うお金を、
うん、
お金を支払うってことなんですけども、
うん、
このやりたい、自分の幸せに払うお金に、
うん、
何かを乗っけて、世界のどこかの誰かも幸せになるようなシステムってできないかなーって最初に思ってたんです。
おお、 お
それなんかやたら難しそうで全然わかんないんですけど、その話は大昔タクちゃんにね、出会った時
に。初めて出会った時に。聞いて。
その辺僕も熱いですね。
そうですね。
うん。
お金のセミナーされてますもんね。
なるほど。
そう、それが、まあ、これからそういうことを、
うん、
いよいよ考えていけるのかなと、
うん、
思ったり、したり。やり方である必要はないかなとも思うんですけども、
うん、
やっぱり、ね。
それ、例えばどんなことにお金が使われていったらいいなとかってなんかあるんですか？
私ね、具体的にないです。これ、はっきり言っちゃいますけど、
うん、
それは誰かに投げたいぐらい。
ほうほうほうほう。こういうところにお金流れていくような仕組みにしたら、大庭も楽しいんじゃないっていうのが、どっかから出てくるってこと。
とかね、私が多分したいことは、その人の喜びをもっと増やしたい。なんだろうな。喜びのために出すお金を、もっと喜びの、お金じゃなくて本当はいいんだけど、
うん、
あれじゃなくていいんですよね。私、お金がね、ちょっと、もうちょっと今度、双子さんのセミナー聞きますが、
そうだ
お金についてあまり執着がないので、
うん、
なんかこう、お金っていう考え方でうまく言えないんですけど。
寄付っていう言葉で、お金が動く、お金が動いてどうなるっていうイメージがやっぱりあるんだけれども、うん、オーニャーが、まあ最近やっとそれが分かりかけたぐらいなんですけど、
うん、
オーニャーが思ってるその寄付のイメージは、
うん、も
しかすると、その自分がしたいこと、やりたいことをする、
うん
うん、でそれにかけるエネルギーの
寄付、うん
をもっと他の人に分け合える喜びを知ってる人たちをもっとなんかこう増やしていくっていうか、その人たちがここの壁コスモスを通してやりたいことをもっともっとやっていく、それをつないでいく、そんなイメージが最近はちょっとあって、
うんうん、そう
だね。いや、聞けば聞くほどすげえな、
うん、なんか誰かのために何かをするとかそういうことはそれほど私興味ないみたいで、
うん、
すごい言い方しちゃいます。自分が、自分を楽しむために、
うん、
まあなんかそれをしていたらみんなの幸せになっちゃったみたいな、
うん、
そういうのが好きなんですよね。
うんうん、いいですよね。
それが、そういう世界に なっちゃえばいいじゃんぐらいの。
お
うん、もう妄想ですよ、これ。
でもね、すごい、すごいわかるっていうか、今度ね、11月24日に僕もカフェコスモスさんでね、お楽しみなやらせてもらいますけども、
はい、
その中の後半っていうか最後の方に出てくる話と今の話ってすごい同じような話で今びっくりしてるんですけれども、
うん、そうなんですか、
うん、お金払った先で、それがちゃんと人の幸せにつながってる、うん、払ったその、払いましたっていう、この人に払いましたっていう相手じゃなくって、
うん
うん、もっと遠くまで幸せがちゃんと伝わっていくっていうか、もっと遠くの人がちゃんとそこに幸せがあるような。
うん
うん、例えば、この商品を買ったら、商品の、なんだ、価格の1割はシリア空爆の資金に使われますとか書いてあったら絶対払わないじゃないですか。
絶対。
そうじゃなくて、
うん
だけど、その内容がシリア空爆じゃなくて、もっといいものであってもいいわけですよね。それが本当に共感できることだったりとか、本当に実感として、あ、そうなったら世界すごく良くなるよねって思うようなことだったりしたらすごくいいし、でそれがうちは、売上の 10% じゃなくて、そもそもそれ買うってこと自体が、そういうふうに世界を良くしていくっていう話になってたら、もっと幸せな払い方にできたりする。なんかそういうことと繋がってるなと思ってですね。
そうですよね。
うん、
なんかもうそんなの当たり前でいいのにって感じですよね。
ね、そう。そんなの当たり前でいいんですよ。
することで、なんかどこかにいいことしてるんだなって思わなくてもいいし、究極
究極ね。
究極。そう。
なんかこう自然であればいいなって。そこまで行くといいなって。
いやー、いいな、それちょっと、やっていきましょうよ、絶対。
絶
ぱりそう、僕がすごい燃えてきた。
うん。何もしてないって思いながら幸せになっていくのがいいなって、
うん、
やっぱり思いますね。
うん、うん、うん。いいですね。
なんか、おにゃのすごいところは、なんか、何かに貢献をしようっていう、そこに視点があるんじゃなくて、もうなんか、生きてたら、幸せ、みんなが幸せでいるんだねって、わかる感じ。
うん、
もうなんか、そこで、こう、誰かのためにみんなが動いてる、動き合ってるっていう、自分が最初のカフェコスモスができる話みたいに、
うん、
自分が全力で好きなことをやることを、放棄しなくて諦めなくてもいい、
うん、
それをお互いが分かってできてる状態がもう、当たり前になんかオニアの中では見えてる気がするんですよね。
うん、
あ、ポカーン、ポカーン。
なんか、それ、
ポカーンなんだ、そこ。
ポカーンも私の得意技なんだ、ね。
すげえ。
ちょっとところてんとはちょっと違う種類なん
です。種類の違う、
うん、種類でしたね。
はい、ポカーンは割とこう、宇宙に飛ばすような感じ。返すみたいな感じ。
なるほどね。いや、でも本当にすごい。そっか。で、結構いい時間になってきたんですけれども。
はい。
うん。
うん、なんか、楽しいね、この話は。
楽
しい。お子さんはとてもいい感じですね。
ありがとうございます。
喋っていて、
うん、
なんか喋り、こんな話を聞いてくださるんですもんね。
え？
すごい嬉しい。
あ、そうですか。僕すごい楽しく聞いてますよ、今日の話。
嬉しいです。
うん。ね、あと、そういう意味では、カフェコスモスさんの、なんていうのかな。宣伝とか、イベントの告知とかあったら、ぜひ、この機会に。カフェコスモスさん、カフェコスモスって、カタカナで普通に調べたら、ちゃんと出てきますよね。
はい。そうですね。出るようになりましたね。
うん。今、多分一番最初ぐらいに出てくるよね。
そうなんだ。
名古屋で絞り込んでいただけば、ほぼ間違いない。
うん。名古屋、カフェコスモス。
ええ
ー。で、会員じゃない方も、例えば見学とかできるんですかね。はい、
大丈夫です。
はい、はい。見学はいつ来ていただいても、
うん、
もちろん無料で、結構長居される方が多いですが。
見学で3時間とか、半日近くいたかと。
大関係です。
いや、わかる。でも、あそこ本当にね、いついちゃう。僕、名古屋にいたら会員になっちゃうと思うもん。
うん、
東京支店早く出してください。
あと、時間で、会員にならなくても、時間でご利用いただけるシステムもあります。
あ、そうなんですか。
はい、1時間いくらっていう形で、まあ、会員になっていただくのが一番気楽で、時間に追われずにね、入れるんですけども、
うん、
つい長居しちゃう場所なのでね。そういうふうに使っていただけますので、
うん、
なるほど、ね、試していただくのもいいし。
うん、いや、本当に居心地いいですからね。僕も皆さん聞いてる方にお勧めしちゃいますけれども、いいですよ。絶対、名古屋周辺の人は行ってくださいと思います。
ありがとうございます。
うん、イベントは、ウェブサイトの方にね、もう本当になんか告知ったってしきれないぐらい毎日びっしりいろいろ入ってますもんね。
そうですね。カレンダーが結構毎日何かしらイベントが埋まっていっている状態なので、
ですね。
会員さんたちのね、活動もどんどん今活発になってるので、
イベント定番これですよね。
宣伝させていただきたい。はい、
11月の24日ですかね。うん、二子渡る先生の
。はい。
はい。お金から自由に生きる。
自分の実践やとね。
実践する彼との関係づくり講座ですね。
はい。
あ、もう私は本当楽しみです、は
い。まだ正式告知してなかったぐらいなのに、もう10人ぐらい。
あ、
はい。
そうですね。ね、前回のセミナーに来ていただいた方に、
はい。
受けに先行告知をちょっと投げたところ。
はい。
もうすでにね、半分ぐらい。
はい、10人ぐらい待って、これ、25人。
25人
ぐらいじゃなかった。うん。
うん。
ね、狭い、 狭い枠の中に皆さんぜひ。
ギュギュッと、
はい、
多分またあっという間になるかもしれない。
うん、
はい。これ、あの、普通に、あの、正式告知も、あ、さっき確認したみたいな、ちょっとあ
ったけど。ホームページと一緒に更新させていただく形になるのかな、うんね、
はい。
Facebook だと多分もうすぐに出せそうだね。
うん、そうですね。
う
ん、僕の方でもお知らせしていくので、Facebook とか、あと僕のメルマが登録されている方には間もなくお知らせいくと思います。
そうです
はい。
そんな感じ。
そんな感じ。
ぜひあの近くの方はね、一度見ていただいて、ここの空気を吸っていただいて、
うんうん
うん、ちょっと過ごすともう1、2時間。本当にあの、みんなびっくりするぐらい来て、ちょっと自分の使い方を考えてるうちに、1時間、2時間過ごして、中にはお昼寝してみたりとか、
うん、
なんか、みんなと喋ってるうちに、じゃあご飯買いに行ってきましょうか、とかって、また戻ってきて続きをみんなで喋ってたりとか、
ね、
そんな場所になってます。
素晴らしいです。あと僕の方でもちょっとだけ告知させていただくと、
はい。
9月の29日東京でですね、あの、まあ、お金のセミナーのシリーズの一つなんですけれども、内なる気品を表すっていうセミナーがあって、これ何かっていうと、高級レストランにみんなで行って美味しいものを食べてくるっていう、で、ちゃんとそれを味わって受け取るってどういうことなのかってことを喋りながらですね、あの、コース料理を食べに行くっていう、これ、もう、すごい楽しみなんで。
こっちの方でもちょっと、
名古屋でもやりましょうか、これでね。すごい楽しそうでしょ、
うん、
だから、11月がさっきあった24日が名古屋なんですけども、同じセミナーが10月6日、札幌でも行います。これもすごく会場がね、まあ、また、カフェコスモスさんとは全然違う個人宅なんですけども、めちゃめちゃ素晴らしいところで磨き上げられたというか、シンプルなんだけども、すごい、あの、整った場で、やっていく。とっても、このお金から自由に生きるシリーズはね、本当に、僕、魂かけてやってるので、
うん。早く、
ね。ね、待ち遠しいです、名古屋も。
うん、という感じです。あと、11月ぐらいから僕は地球に幸せを広める虹の戦士養成講座っていうのをですね、5ヶ月間で4回ぐらい合宿のセミナーをやるっていう、沢地美香ちゃんっていうね、僕のその自然体験系のセミナー一緒にやってる人と、うん、やる予定だったりします。
うん、
というわけで、ちょっとだいぶ今日は時間オーバーしながら盛り上がっちゃいましたけれども。いや、本当すごいいい話たくさん聞きました。ありがとうございました。
こちらこそ楽しかったです。
うん。この後、今ね、カフェコスモスから実況中継中だけど、これから帰るんですもんね。
そうです。そうです、そうです。
ぜひ、はい、お気をつけてお帰りください。
ありがとうございます。
本当今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。リスナーの皆さんも遅くまでどうもありがとうございました。それでは今日こちらもここまでにします。ごきげんよう。